さて、ゲストコーナーということで、京都にある戦争遺跡ということについて今日はちょっと聞かせていただけるということでお招きしています。戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会、福林徹さん、はいはい、改めてこんにちは、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
この、京都の会という、戦争遺跡に平和を学ぶ会というのはもうだいぶ古くから作っておられる会なんですか？
これはね、はい、1994年に作りました。で、まあ、市民グループということで、はい、まあ、100人ほどのメンバーがおりますけどね。
ああ、そうですか。
で、京都は戦争とは縁の薄い町とね、うん、思われがちですけども、はいはい、よくよく調べてみるとね、決してそんなことはないんです。いろんな形でやっぱり戦争と関わっております。まあ、幸い東京や大阪みたいにね、大空襲を受けて町が焼け野原になるというようなことはなかったんですけども、非常にまあ危うい状況はありましたしね。まあ、それに京都から兵隊になってね、戦地へ出かけた人たちはいっぱいおりますしね、たくさん戦死者出してます。それから疎開でね、京都市内から田舎の方の学校へ移った思い出持ってるような人たちもね、まあ、いっぱいありますしね、調べればさまざまな形で戦争と関わっているということが分かります。
その時期には京都に住んでたから言って、この住んでるとこがもう戦火から免れるとは誰も思ってはいいんかったんです。結果的に、まあ、今戦争の被害は他のとこよりは少なかったということで、みんな意識の中にね、うちらなんかはなんか京都はもうわざわざ選んで戦争の被害が合わなかった地域のような、ね、イメージがありますけど、ほんまはそうではないいうことですか？
空襲による被害についてはね、幸い当時、まあ、六大都市と言われてたね、東京、大阪、神戸、京都、はいはい、名古屋、横浜なんかは町が丸焼けになってますけど、京都が丸焼けにならなかったというのは本当に幸いだったんですけどもね。それでも全く空襲がなかったかというとね、あったんです、実はね。これで京都市内でも80人から90人ほどの死者を出しております。それ具体的に言いますとね、1945年に入ってから1月16日にね、東山区の馬町にね、ビニールが行き飛んできて、大きな爆弾ではないんですけど、20個ほどの爆弾を落としておりましてね、41人の死者を出しております。でそれが京都府内で最初の爆撃だった。でなぜこの軍事工場も軍事基地もないね、全くの民家の上に落としたわけですけど、それがなぜアメリカがね、そんな時爆弾を落としたかという問題なんですけどね、これは気象観測に B-26 がやってきてね、で日本全土を攻撃するために日本全土の気象データを観測機を飛ばしてはね、収集してるの。でそのついでに爆弾も落としてるというやつでね、これは人心撹乱なんです。心理作戦、そういう意味 の爆撃が昭和20年の1月16日にありました。で同じように4月16日にもね、はいはい、一機の B-26 がやってきて、はいはい、これ右京区の渦政にね、現在三菱自動車の大きな工場があります。そこの工場のところに当時航空機のエンジンの部品を作る工場があったんですね、やっぱり三菱の、ね、
三菱の
そこに10個ほどの爆弾が落とされて、ね、幸い昼休みで工員たちがその工場からちょっと離れてたもんでね、死者は少なかったんですけど、それでも2人亡くなってます。それから6月26日になってからね、上京区の西陣一帯に7個の爆弾が投下された。これは大型爆弾でね、私どもの調べた結果ではいわゆる1トン爆弾ってやつではないかと思われるんですけど、 7個落とされて5個が爆発しましてね、これで当時の警察の調べで43人の死者が出てるというんですけどね、戦後空襲を記録する会なんかが調べた調査でもうちょっと多くて50人ほどの死者が出てるのではないかと言われて、その3回ね死者が出る爆撃がありました。ですから相当な、家が破壊された数も相当にな数になりますから、かなりの被害ということは言えますね。
なんかうちの近堀川通りなんですけどね、うちは住んでるところが、で堀川通りもなんかうちらの近所の人はもう爆弾が落ちるせいなのか何か分かりませんけど、ものすごく疎開して家を潰さはった言うて、片面の家をみんな壊して、なんか変えたっていうような話をちょっと聞きましたけどね。
これで1944年の6月にね、サイパン島が陥落しますね。そしたらここにB29 の基地ができるんです。でこの当時空の要塞と呼ばれた B29 はね、サイパン島からだったら日本に直接飛んでくれるわけです、これでさすがに日本軍も本土空襲を予想して大都市では疎開の準備を進めるわけです。で、京都もね、1944年の夏頃から少しずつ疎開が始まった。建物を壊してね、移転させるわけですね。で道路の幅を大幅に広げて、あるいは空き地を作って、爆弾が落とされて火災が起こった時燃え広がらないように。でそれがね、1945年に入って馬町に爆弾が落とされたいうこともあってね、その年の3月頃からもう一斉に大急ぎで疎開作業を始めるんです。これで御池通りも堀川通りも五条通りも、当時は小さな細い道路だったんですけど、御池や五条はその通りの南側の民家を全部立ち退かしてね、幅50メートルの大きな道路を作ったわけですね。で自分の住んでる家を立ち退けということですから、今だったらもう十分な保証金もらわないとそんな立ち退かしとかできませんけどね、当時は戦時下だから、もう本当にただみたいな保証金でね、もう命令があれば、最初のうちは少し余裕も置いてくれたんですけどね、後の方になるともう数日のうちに立ち退かれる。おかげでしかし五条通りも御池通りも堀川通りも今となっては交通の役に立ってますけど ね
大きい通りがね、あります、縦横にあるからね、
当時の人にとってはもう、泣く目に あったわけですね。
そうですよね、
御池の上 の押し工事だか二条だかに古い能楽堂があるんですでしょ、大江能楽堂ね。でそしたらね、話をそこの人に話聞いたら、なんか壊すということになって、壊す準備をしたら8月15
日そうですか、
壊さない
で今のあの古いのはそれでも
無事に、なんか一部分入り口の方一部分で壊し始めたらしいですけど、いう話聞きましたけどね、それはもう助かって今やってますっていう話を聞きましたよ。
もう時期がもうギリギリの時期ですもんな、ね、今言うた春感じからしたら。
でさらにもう一つ恐るべき、ね、事実が戦後になって知られたんですけど、京都は原爆投下の、ね、第一目標になってたという事実も今では知られてますね。
いやそれはもうほんまに意外でね、京都はもう原爆は避けるように最初から考えられてたと思ってましたけど、そうじゃないんですか。
そうでもないんですね。アメリカの陸軍の、ね、実戦部隊としてはね、東京や大阪みたいに焼け野ヶ原になったところに爆弾を落としてもしょうがないのでね、たった2発しかない原爆を大事に使わないといけませんね。だからまだ丸々残ってる大都市を実験に使いたかったわけです。で広島と京都が選ばれたんですけど、京都はあまりにも日本文化の中心ということもあって、もう戦争に勝つことはアメリカは分かってますので、戦後政策に あまりにもちょっと影響が大きすぎるというのでね、うん、まあ、京都だけは最終的に外したんですけど、うん、最初はもう京都が一番格好の目標になってたわけ で、うん、で京都が外れたためにあの長崎みたいにね、うん、アメリカ軍としてはあんまり落としたくない町に結局、うんうん、追加として目標に入れられて長崎が犠牲になったわけです。
なるほどね。
そんな思うと何ともね、京都もね、うん、住んでるもんとしても広島の今日の原爆を見てるとね、同じ立場になることはなからでもありましたしね。
まあしかし、ね、長崎の人はさらにね、あのもう一つ前に小倉にあのビニールがね、あの原爆を落とす予定だったんですけど、うん、その日に小倉上空行ったら小倉上空が曇っててあの原爆を落とすのに不適当ということでね、うん、急遽長崎へ方針変更したということでね、うん、京都が外された結果長崎や小倉がねあの目標になって、で小倉がたまたまその日天候が悪いということで、うん、結局長崎に回ってきたんですけど、うん、本当に長崎の人は、うん、不運というかかわいそうだったですね。
でももう最初から2個はもう落とすつもりはもう確実にあった
り、2個はもう必ず落とすことにはなってたんですけどね。ただ逆に日本がもし戦争降伏を渋ってね、まだ戦争が続いてたらね、再び京都が復活するという可能性もありましたね。まあ、あの町はそれで、ね、助かったんですけど、ただあの今あの戦後被爆者が京都に移り住んでる方もありますので、うん、今京都府内で1400人ほどね、
あの
原爆手帳を持っておられる方がおられそうですのでね、直接京都に移されなかったにしても、うんうん、京都に住んでられる被爆者も大勢おられるわけですね。
この具体的な活動としてはその遺跡っていうのはその戦争遺跡っていうのは具体的になんか今残ってるものがこうあるのを、
ええ、
なんかこうどういうふうに保存の活動をされようということで、
これは難しい問題もありましてね、うん、あの昔からの重要な美術品やらあの文化財であればね、
はいはい、
まあ、国も国宝やなんかに指定して残っていきますけどね、うん、戦争の廃墟みたいなものは あんまり文化財的な価値のないものはね、なかなか残らない。
うん、
だけど あちこちによく見たらね、その戦時中の石碑とかね、
うん、
京都では伏見がね、軍隊が駐屯してましたのでね、はいはいはい、第16師団が駐屯してましたので、たくさんの陸軍将と書いたね、教会を表す石柱なんかが残ってたりしますけどね、うん、まあ、あの一番有名なのは伏見 の聖母女学院の本館でね、
はいはいはい、
ここは第16師団の師団司令部の建物がそのまま残って使われている例がありますね。
師団通りとかあるから、
あ、そうですね、
名前があったんですね、あの深草とか伏見のあたりですね、
師団階段ありますね、
道路も師団街道とかね、第一軍道、第二軍道という名前がそのまま使われています。
でもこの堀川 のところとか西陣とか馬町とかのこう落ちたところの、はい、そのなんかこうあと流れというのはもう今は具体的には何もないですか。なんか
それでね、爆弾が落ちたところはね、あの馬町はね、
はい、
まだ爆弾の傷が残ってる家が残ってます
もん。
残ってます
もん。その頃からまだずっとそのまま立ったままのお家が、うん、もうだいぶ古いお家になりますわな。
もう古いお家ですけどね、馬、うん、町沿いには少し残ってますね。で爆弾で破片が飛んできて傷ついた戸板を保管してるお家もあります。
あ、なるほどね。
なんかあの戦争展いうの立命館である、
ええ、
ありますよね、
ええ、
あの立命館に戦争なんで今日までしたから、なんか夏になると、ええ、あの学生が子供らがあの戦争展になんか、あの夏休みの宿題があっていくとか言うて、そういう時によくね、あの今言ったその馬町のなんかの遺跡と か、ええ、なんか家にあるもんないかとかね、うちら古い家やったら、ええ、なんかそういうもの水筒ね、おじいちゃんの水筒とか出して言われたとか言って、なんかいくつか持って 行った経験が、あの子供がね持って行ったっていう、そういう経験がねあるんですけどね。だからそういうもののこのものはあっても、その場所がそうして残ってるようなところがあるよね。私も初めて、
そうですね、探せばあの少しはまだあります。例えばあの祇園の後部かぶれん城とかね、八坂会館とかね、ここで風船爆弾を作ったという歴史がありますね。それから京都市美術館もそうでしたけど、
あ、そうですか、
うん、
その和紙を張り合わせて大きな気球を作ってね、爆弾くくりつけてあの日本から編成を乗せてアメリカに放つというね。
そんなこと無理じゃない
ですか今から考えると、
ね、まあ、もっともね、あの瓦礫が、新鮮の瓦礫が 今西海岸にたどり着いてますから、ね、空を飛んでいくということもあるのかもしれませんね。
今から考えるとなんかもう、あと思うようなこともありながら、でもその時は必死としたよな、みんな。
そうですね、それもあの年取った人はね、いろいろまだご存知で証言も聞けますけど、あの若い人とか子供とかにもね、やっぱりそういうことを語り伝えていかなければいけないだろうとね、
あのこの100人のあの方々の活動は基本的にはそう語り継ぐというお話をしてくれはるいう、そういう活動が主ですか。
で、私ども自身はあの、それを仲介するね、年代的にはそういうところにあるんですけどね、まあ、もっと年配の人から あの証言というのはそれでもあのいろいろ聞き取りはしてますね。
この戦後67年ですが、それよりは お若いです、
ね、私どもはあのいわゆる団塊の世代で、戦後の第二世代
つながなあかん世代ですね。
そうですね。
うん、そうですか。これからなんか具体的に何かされようとしている活動であれば、ちょっと最後一言。
そうですね、あのまだまだ京都市だけでなくてね、あの京都府全域に目を広げるとね、
あ、
舞鶴なんかは、
ね、軍港だから、
戦争遺跡というより現役の軍港ですので、
ね、今でも自衛
隊がい
ますね。
ですから単にその過去のことをしてだけでなくてね、現在の平和を守るという観点からもね、あのいろんな活動を続けていく必要があると思ってます。
どうぞよろしくお願いします。
そうですね、舞鶴なんかは、はい、あの引き上げの船がね、
そうですね、はい、引き上げの歴史も刻んだ町ですのでね。